ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、愛に生きていますか？この番組では、聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは今日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。今ニュースでは、さまざまな偽装問題に関する事件が取り上げられていますが、嘘をつくということ、このことに関して、嘘をついている気持ち、そして重荷というものを背負って生きなければいけない、この方たちの心の咎をこのようにして明るみに出し、癒し、そして誠実な道へと導きくださった神様に感謝いたします。このようにして嘘をついてしまう者に対して、嘘が見つかることが嫌なのではなく、嘘をついたその重荷とが、そういった気持ちのモヤモヤがあることが辛いことなのだと、神様がいち早く教えてあげてください。心の清いものは幸いですと聖書にも書かれています。どうぞどうぞ、嘘をつくという行為に対して一人一人がその重荷を背負わないよう、神様がお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日の一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の詩式第20章。そこでダンからベールシェバおよびギルアデの地に至るイスラエル人は皆出てきて、その回収はこぞってミツパの主のところに集まった。イスラエルの全部族、民全体の頭たち、40万の剣を使う歩兵が神の民の集まりに出た。ベニヤ民族はイスラエル人がミツパに登ってきたことを聞いた。イスラエル人は、こんな悪いことがどうして起こったのか話してくださいと言った。殺された女の夫であるレビ人は答えて言った。私はそばめと一緒にベニヤミンに属するギブアに行き、一夜を明かそうとしました。するとギブアの者たちは私を襲い、夜中に私のいる家を取り囲み、私を殺そうと図りましたが、彼らは私のそばめに暴行を加えました。それで彼女は死にました。そこで私はそばめをつかみ、彼女を切り分け、それをイスラエルの相続地の全地に送りました。これは彼らがイスラエルの中でみだらな恥ずべきことを行ったからです。さあ、あなた方イスラエル人のすべてよ、今ここで意見を述べて相談してください。そこで民は皆こぞって立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰らない、誰も自分の家に戻らない。今私たちがギブアに対してしようとしていることはこうだ。くじを引いて攻め上ろう。私たちはイスラエルの全部族について100人につき10人、1000人につき100人、1万人につき1000人を取って、民のための糧食を持っていかせ、民がベニヤミンのギブアに行って、ベニヤミンがイスラエルでしたこのすべての恥ずべき行いに対して報復させよう。こうしてイスラエル人は皆団結し、こぞってその町に集まってきた。それからイスラエルの諸部族はベニヤミンの諸族のすべてに人をやって言わせた。あなた方のうちに起こったあの悪いことは何ということか。今ギブアにいるあの横島な者たちを渡せ。 彼らを殺してイスラエルから悪を除き去ろう。ベニヤ民族は自分たちの同族イスラエル人の言うことに聞き従おうとしなかった。それどころかベニヤ民族は町々からギバーに集まり、イスラエル人との戦いに出て行こうとした。その日ベニヤ民族は町々から26,000人の剣を使う者を招集した。その他にギバーの住民のうちから700人の精鋭を招集した。この民全体のうちに左利きの精鋭が700人いた。彼らは皆一本の毛を狙って石を投げて失敗することがなかった。イスラエル人はベニヤミンを除いて剣を使う者40万人を招集した。彼らは皆戦士であった。イスラエル人は立ち上がってベテルに登り、神に伺っていった。私たちのため誰が最初に登っていってベニヤ民族と戦うのでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが最初だ。朝になるとイスラエル人は立ち上がり、ギバアに対して陣を敷いた。イスラエル人はベニヤミンとの戦いに出ていった。その時イスラエル人はギブアで彼らと戦うための陣備えをした。ベニヤ民族はギブアから出てきて、その日イスラエル人2万2000人をその場で殺した。しかしこの民イスラエル人は奮い立って初めの日に陣を敷いた場所で再び戦いの備えをした。そしてイスラエル人は登っていって主の前で夕方まで泣き、主に伺っていった。私は再び私の兄弟ベニヤ民族に近づいて戦うべきでしょうか。すると主は仰せられた。攻め上れ。そこでイスラエル人は次の日ベニヤ民族に攻めを捨てたが、ベニヤミンも次の日ギブアから出てきて彼らを迎え撃ち、再びイスラエル人のうち1万8000人をその場で殺した。これらの者は皆剣を使う者であった。それで全てのイスラエル人は全民こぞってベテルに登っていき、泣き、そのところで主の前に座り、その日は夕方まで断食をし、全焼の生贄と和解の生贄を主の前に捧げた。そしてイスラエル人は主に伺い、当時神の契約の箱はそこにあった。当時アロンの子エルアザルの子ピネハスが見舞いに仕えていた。そして言った。私はまた出て行って私の兄弟ベニヤ民族と戦うべきでしょうか、それともやめるべきでしょうか。主は仰せられた。攻め上れ。明日彼らをあなた方の手に渡す。そこでイスラエルはギブアの周りに伏兵を置いた。3日目にイスラエル人はベニヤ民族のところに攻め上り、先のようにギブアに対して陣備えをした。するとベニヤ民族はこの民を迎え撃つために出てきた。彼らは町からおびき出された。彼らは一つはベテルに、他の一つはギブアに登る王子で、この前のようにこの民を撃ち始め、イスラエル人約30人を戦場で刺し殺した。ベニヤ民族は彼らは最初の時のように我々に打ち負かされると思った。イスラエル人は言った。さあ逃げよう。そして彼らを町から王子におびき出そう。イスラエル人は皆その持ち場を立ち、バールタマルで陣備えをした。一方イスラエルの伏兵たちは自分たちの持ち場マーレゲバから踊り出た。こうして全イスラエルの精鋭1万人がギバーに向かってやってきた。戦いは激しかった。ベニヤ民族は災いが自分たちに迫っているのに気がつかなかった。こうして主がイスラエルによってベニヤミンを撃ったので、イスラエル人はその日ベニヤミンのうち2万5100人を殺した。これらの者は皆剣を使う者であった。ベニヤ民族は自分たちが打ち負かされたのを見た。イスラエル人がベニヤミンの前から退却したのはギブアに対して伏せていた伏兵を信頼したからであった。伏兵は急ぎギブアに突入した。伏 府警はその勢いに乗って町中を剣の刃で打ちまくった。イスラエル人と伏兵との間には合図が決めてあって、町からのろしが上げられたらイスラエル人は引き返して戦うようになっていた。ベニヤミンは約30人のイスラエル人を撃ち殺し始めた。彼らはきっと最初の戦いの時のように我々に打ち負かされるに違いないと思ったのである。その頃、のろしが煙の柱となって町から登り始めた。ベニヤミンは後ろを振り向いた。見よ、町全体から煙が天に昇っていた。そこへイスラエル人が引き返してきたので、ベニヤミン人は災いが自分たちに迫っているのを見てうろたえた。それで彼らはイスラエル人の前から荒野の方へ向かったが、戦いは彼らに追い迫り、町々から出てきた者も合流して彼らを殺した。イスラエル人はベニヤミンを包囲して追い詰め、ヌアから東の方、ギバーの向こう側まで踏みにじった。こうして1万8000人のベニヤミンが倒れた。これらの者は皆力ある者たちであった。また残りの者は荒野の方に向かってリモンの岩に逃げたが、イスラエル人は応じてそのうちの5000人を討ち取り、なお残りをギデオムまで追跡してそのうちの2000人を撃ち殺した。こうしてその日ベニヤミンの中で倒れた者は皆で2万5000人、剣を使う力ある者たちであった。それでも600人の者は荒野の方に向かってリモンの岩に逃げ、4ヶ月間リモンの岩にいた。イスラエル人はベニヤ民族のところへ引き返し、無傷のままだった町をはじめ、家畜、見つかった者すべてを剣の刃で打ち、また見つかったすべての町々に火を放った。と、第20章はここまででございます。この一章はね、内戦でございますよ。血で血を争う肉欲の結末といいますか、非常にね、愚かな者たちの戦いという、やはりね、自分の欲望のためというね、ものから端を発し、このような大きな戦争になるというね、非常に浅はかだなと。最初に神に仕えていたイスラエル人たちはどうしてしまったのかと非常に悩まされる一章でございましたね。皆さんはこの一章を聞いてどのように思いましたでしょうか。そのね、意見など、このブログのコメント欄などにお書き添えいただけると嬉しく思います。そして聖書に関する質問、疑問、コメント、そして梅サーティーに対する激励コメントなどもブログの方で受け付けておりますので、コメントの方をお書きいただけるとこれ嬉しく思います。ということで今日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは梅梅梅サーティーでした。